メッセージの中心となります箇所を朗読します。伝道の書3章の1節から11節までです。伝道の書3章の1節から11節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。以上です。それではメッセージに入る前に、今週の御言葉を皆さんと一緒にちょっと昭和していきたいと思いますので、週報の方をご覧になってください。伝道の書3章11節です。それでは皆さんと一緒に昭和していきたいと思います。3、はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。伝道の書3章11節。はい、ありがとうございます。それではこのところから、すべてのことは時があると題して藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。
おはようございます。ずいぶん前のアメリカで起きた会話ですけれども、やがてアメリカ大統領になるベンジャミン・フランクリンという方が、それまでは本屋さんを営んでいたんですが、その本屋さんにお客さんがやってきて、まあ、棚から本を取り出してですね、この本いくらだいって聞いたら、店主は1000円です、まあ、僕はドルですけども、少し負けてくれないかと頼むと、その店主はでは1500円でどうですか、そんな負けられないのって言うと、では2000円にしましょう、なんで高くなるんだ、すると店主は時は金なりと言うでしょう、値段交渉の時間も値段に換算して、元の値段に達したという話ですが、よく私たちも時は金なりという言葉を聞いていますけれども、じゃあ普段時についてどれだけ私たちは関心を持って自分の人生とかですね、一日の24時間を考えているでしょうか。時間の下で人は全て平等だということもできます。今読んでいただいた伝道者の書は非常に難しい内容を含んでいますが、まあ、現代に当てはめて考えていくと少しは理解しやすいかと思います。多くの人は自分の人生は運命に呪われているとか、橋の下で生まれたとか、そういう表現を使って自分の人生は決して幸せではないかのようにこう表現することがありますね。で、自分はダメだとか、 否定的な言葉がよく私たちの、口から出てくることがあります。もちろん、変えられて、私は神様から愛されている、私はこのために生かされているんだという人生の目的と意味を見出して歩んでいる人もたくさんいます。第一に、この箇所から教えられることは、私たちの人生は運命なのか、それともよくクリスチャンが使う摂理なのか、神様の摂理によって生かされているのかということですね。この伝道者の書を書いた著者は、聖書学者がいろいろ調べて、ソロモンだと言われています。しかしソロモンは自分の名前を出さないで、あたかも他に著者がいるかのように、編集者がいるかのように、この12章の書物を書いていると言われています。で、今読んでいただいた1節から8節までに、人生の営みというものを14の対照的な言葉で対句といいますが、それを用いて人生の営みを表しているわけですが、私たちの一生の営みを支配している主人は自分なのかと考えたら、そうではなさそうだ。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。生まれるのと死ぬのと合わせると、それは一生ということを表すわけですね。その中で私たちはいろいろ自分の意思で仕事をしたり活動したり遊んだりするわけですけれども、思うようにいかないことが多くあります。人ではなくて、私たちの人生の営みを決定づけるのは時間だと言っているように見えるわけです。さながら今の新型コロナウイルスの感染が拡大している中で、多くの行事、活動、イベントが中止になり、オリンピックも来年に延期、果たして来年もできるかどうかわからない状況ですね。計画を立ててもそのようにはいかない。収束して、またプロ野球とかサッカーとか大相撲とかいろいろ控えていた活動がまた始まったら、それは素晴らしいことではありますが、予定していた時期とは全く違う時に始まるということが多くあるかと思います。生まれる時も死ぬ時も人には決められないということをおぼろげながら私たちは分かっているわけですが、相も変わらず自分が決定権者のように振る舞うということがあると思います。だとしたら、人生の営みをする上でロックすることに、働くことに何の意味があるのかと、この著者は考えているわけですね。この伝道者の書に日の下、太陽の下、そういう表現が調べたところ26回使われているんですね。地上のことです。日の下というのは地上のことですね。人間の社会を表しているわけですが、そこで起きること、人間が営むことは予定通りには、計画通りにはいかない。そこでこの伝道者と自らを表現している著者は、一章の二節で空の空と言ってるわけですね。空の空、すべては空だ、つまり虚しい。頑張っても頑張った結果がそのまま現れるわけではない。むしろ適当に生きている人の方がうまくやっていると、よりよく生きている。それに比べて自分は一生懸命真面目に頑張ったんだけど、せっかくやった仕事も上司に横取りされたとか、それはテレビの話か現実か分かりませんが、そういった不都合な真実というものを突きつけられてがっかりしている人もたくさんいるわけです。日の下には良いことは何もないと結論づける人もいますね。しかし、もし日の下ではなくて天の下、 に私たちが生きているとしたならば、天の下ということは神を意識しているわけです。もし神様がおられるならば、労苦して何の益になるだろうか、頑張ってどんな報いがあるんだろうかとがっかりしている人が変えられていくチャンス、転機が訪れるわけですね。そして全てのことは働いて益となるという世界を体験していくわけです。神様は永遠の神様です。人間が作った神様は時間に制限されています。しかし永遠の神様は過去現在未来を支配されて、ご計画されたことを皆歴史の中で 100% 実現してこられました。聖書は宗教の書物ではない、予言の書物だということをある方はよくおっしゃいます。その通りです。神様はこれから先起こることをあらかじめ何百年も前に、何千年も前にこの聖書に書かれたんですね。そしてその時が来た時にそれは実現しました。 100% ご計画されたことを成就することができる全能の神様が真の神様です。ですから私たち人間も神様の形に似せて作られているので、この先何が起こるだろう、先のことを知りたいわけです。あらかじめ計画を立てて一生懸命準備して取り掛かって、それが本当に実現するということを期待しているわけですが、案外そうならない時もあるんですね。この先一体どうなるんだろう、先のことを知りたい。それは私たちの心に神様が与えてくださった永遠という時間があるわけです。まあ永遠は時間ではないんですけど、永遠という思いが神様から与えられているわけですね。まあパワーポイントを使って、まあ時間軸っていうのを縦軸と横軸を使ってどういうものなのかということをご紹介したいと思ったんですが、まだそういう技術がないので今日はやめますけれども、私たちは神様の形に似せて作られていた。永遠を意識して生きているわけです。死んだらどうなるのかということも関心があるわけです。そして人生の間、生きている間、天の下では神様が私たちの人生が、私たちが滅びないようにいろいろと計画してくださって、折にかなった助けを与えて、ちょっとやそっとでは私たちが簡単に滅びないように守っていてくださるんですね。明日を守られるイエス様って先ほど歌いましたけれども、本当に守ってくださっておられたので、イエス様を信じる前も守ってくださっていたので、私たちはこうして生かされていると言えます。その信仰を表す意味で明日を守られるイエス様という賛美歌も作られたと言えます。しかし私たちは神様のご計画の全体は見えないんですね。あまりにも、人類の歴史5000年としたら、私たちはその中のわずか数十年しか生きていないわけですから、神様のご計画全体を知ることはできない。自分の一生のことも全体はわからないわけです。だから時々自分の人生を振り返って、生まれた時に何があったか、小学校に入った時、怪我したとか、すごく褒められたとか、そういう印象的な記憶に残しておきたいような出来事を、このタイムラインというのに書いていくとですね、そこに神様の御手が見えてくる。だから書き出してみることもとても神様を知り、そして神様を褒めたたえる意味で、素晴らしいことだと言えます。やってみてください。一部しか知ることができない限界を持っているのが人間であり、自分であるということを認めて、へりくだることが必要ですが、しかし時が来ると 実現するという神様の計画の中に生かされているならば、私たちはそれが実現したときに神様の御業の偉大さと美しさというもの、神のなさることは時にかなって美しい、もう一点の火の打ちどころもなく、グッドタイミングで、ドンピシャのタイミングで神様が私の人生にこんな素晴らしいことをしてくださったということを経験するわけです。そこから礼拝が生まれるわけです。賛美が生まれるわけです。感謝が生まれるわけです。ハレルヤということがお決まり文句ではなくて、心の底から神様を賛美する言葉として出てくるという、神のなさることは時にかなって美しいということをここにいらっしゃる皆さんは経験されてこられたと思います。この伝道者の書というのは、その前に箴言という書物がありますが、知恵の書と呼ばれますね。ソロモンは知恵者中の知恵者と呼ばれました。世界には7人の賢人、賢い人がいると言われますが、その中の一人にソロモンが数えられます。ソロモンは人生においていろんな疑問を持ち、それを探求し答えを見出そうとした人です。彼の立場、イスラエルという国の王様という立場、権力を持っていた、お金も持っていた、あらゆることができた人ですから、その探求心も旺盛で、他の人ができないこともいろいろ経験して、だから私たち、庶民がですね、こうなれたらいいな、こういうことができたらいいなという思いを持っていることが全部ソロモンにはできたと言えるわけです。そのソロモンがたどり着いた結論は何かということが、この12章の13節14節最後の2節にまとめられていますが、その知恵ということで見ていくならば、詩編の31編15節にですね、こういう御言葉があります。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。これはダビデの詩編でしょう。王様、イスラエル初代の王様サウルから必要にしつこく何度もたびたび命を狙われるという経験をしたダビデ、もうこれでおしまいだと何度も絶望させられるような状況に陥った。しかしダビデはその都度、人間の技ではない、これはまさに神業だというような助けを経験して歩んだ人ですね。私の時は御手の中にあります。先ほど賛美がそうでした。御手の中で全ては変わる賛美に、御手の中で全ては変わる感謝に、これが私たちクリスチャンが神様から与えられている人生だと。時は神の御手の中にあるんです。私の時も神の御手の中にある。それが私たちの信仰告白なんですね。今うまくいかなくても神様の御手の中にあるという信仰さえあるならば、委ねることができるんです。相も変わらず自分が自分がという思いで生きていくならば、それはそうはならないかもしれませんが、主よ助けてください、憐れんでください、私を導いてくださいと祈りつつ歩むならば、神の時が私の時になるんです。そして私が願っていたようにではなくて、それ以上の最善がなされる。神様は最悪の中で最善をなしてくださるお方だ、良いお方だという信仰をそこで持つことができるわけです。これが摂理信仰と言いますね。摂理、普段あまり使わない言葉ですが、覚えていていい言葉です。この摂理信仰を持っている人は、ちょっとやさっとのことでは動揺しないで、神様に委ね、神様に信頼して、そして今自分がなさなければならないことに 100% 力を注いでいく人に になるわけです。ですから振り返った時にはそこに神様の美しさが、御業の美しさが表され、神様の栄光が表されるわけですね。そのような人生を私たちも送らせていただきたいと思いますが、以前この教会に来られたアフリカのタンザニアに派遣されている安川宣教師の、宣教報告の中に素晴らしい証しがありましたので、ご紹介いたします。安川宣教師が使っている車は今22年目に突入してかなりガタが来てるんですね。で、日曜日は朝から夜の9時ぐらいまで奉仕をしているわけです。そして夕拝が終わると9時ぐらいになって、治安の悪いところですから礼拝に出席した人たちを家まで送っていくわけです。で、そのために大活躍した車ですが、ある日夜中運転していると突然ライトが今にも消えそうになりましたので、翌朝友人のアランという方が、教会員だと思いますが、経営する整備工場に持っていきましたら、原因は発電機が壊れていた、オルタネーターと言いますが、私も去年今乗っている車のジェネレーターが壊れて、車がガクンガクンと言いながらなんとか整備工場までたどり着いたことがありましたが、安川先生の場合はオルタネーター発電機が壊れていたということが分かりましたが、それを外して蓋を開けた瞬間に鉄の塊のはずがガシャガシャガシャッと崩れたっていうんですね。よくこんな状態で今まで電気を発電していたなという奇跡のようなことをまず経験しました。そして作業が終わるのを待っていたら、このアラン兄弟の住む近くに、家の近くに住んでいるインド系のイスラム教徒の A さんがアラン兄弟を訪ねていきました。で、この A さんは奥さんに先立たれてすっかり孤独になって、このアラン兄弟との交わりだけが一日で言葉を交わす唯一の会話だったそうです。で、お互い釣り好きなことが分かって安川先生とも話が盛り上がっていると、突然 A さんが顔をしかめてこんなことを言いました。指から腕にかけて怪我の後遺症でずっと苦しんでいるな、痛みがあるんだと話したわけです。するとアラン兄弟は、だったらこの牧師さんに乗ってもらったらいいよと勧めたので、イスラム教徒ですからね、抵抗あったと思うんですが、じゃあお願いしますということで、安川宣教師はここで、あるいは礼拝が終わって何人かの方がお祈りをしていただきましたが、御言葉を宣言して、そしてイエス・キリストの名によって癒されよっていう、そんな癒しのお祈りをされたわけですね。そして A さんは祈ってくれたのでお礼を言って仕事の続きがあると言って帰っていったわけですが、すぐにその後興奮して帰ってきたそうです。癒された、痛みがなくなったと言ってその腕を見せてくれました。このことを通して安川先生がおっしゃっていることは、人生には寄り道したり無駄に思える時間があるけれども、神様にとっては無駄なものは何一つない。車の修理は炎天下で本当に何時間も待ち続ける苦痛と忍耐の時だったわけですが、しかし神様の御手が動いて素晴らしい癒しがなされ、そしてそれだけではなくて、その後この A さんがですね、電話をかけてきて、今度タンガという町に一緒に行ってもらえませんか、病気の母がいるんです、つまり祈ってほしいということだったんですね。神のなさることは時にかなって美しい、それに似たようなことを私たちも人生で経験しているはずです。ぜひそれを記憶して、ユダヤ人のように記憶して、記憶の民となって、それをただしまっておくのではなくて、表して多くの人々を励ます人に存在になっていきたいと思うんですね。私たちは運命 によって翻弄される人生ではなくて、神の摂理によって生かされている人生なんだということです。第2に、私たちには神様が与えてくださった賜物と神様が求めておられることがあるということを見ていきます。この3章を見ていくと、私は知ったということが12節、まあ、さっき11節まで読んでいただきましたが、12節に私は知ったという言葉と、14節にも知ったという言葉がありますが、内容が違います。最初の12節の知ったは、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを、まあ、知ったと言ってますね。神様は私たちが、まあ、地上で生活するために働く、仕事をする、労働するということの対価として、またその労苦の対価として飲食を楽しむ、いろんな物質を手に入れ、またレクリエーションをしたり旅行をしたり、また気に入った洋服を着るというようなことを賜物として与えて楽しませてくださっているわけです。しかしそれは賜物なんですが、いつしか人間はそのことを目的として自分ファースト、そして飲食ファーストという人生を歩み始め、今それを続けているという状況があります。人間中心という罪のウイルスがこの世界に蔓延し、それに感染していない人は一人もいないという状況なんですね。今私たちは、まあ、東京都があるいは日本の政府がいつ緊急事態宣言を発するかということで、いろんなコメントが出されていますが、すでにこの人類に対してこの罪のウイルスに感染した者は必ず永遠の滅びに至るという緊急事態宣言を受けているんですね。まあ、それは福音を伝えない限り人々は何のことだと思うかもしれませんが、神様に作られ、神様に愛され生かされている人間が神様を無視して生きている、その先にあるものは何かということは、おのずと、まあ、結論は出るわけです。枝が幹から離れたら枯れて燃やされてしまうというのを私たちの魂は知っているんです。しかしいつなのかわからないので、まあ、いつかわからないからそれまでは面白おかしくという人生観も出てくるわけですね。神様と隣人に仕えるという生き方からそれて、飲食が目的となったために、何をやってもその時は一時的に楽しいかもしれない、満足することもあるかもしれない、しかし虚しさが募るということを繰り返すわけです。このようなコロナ感染の中で人々の愛が冷えてきています。日本人がアメリカにいたら今差別されて、命の危険さえ危ないということで、田中将大投手も帰ってきました。ダルビッシュ有もその雰囲気を今感じて、Facebook に投稿したりしているわけですね。愛が冷えてきているんです。まあ、外国に行って殴られた日本人もいますし、コロナコロナと言葉をぶつけられて唾を吐かれた人もいるわけです。私たちは決してそのようなことはしないわけですが、しかし自分が追い詰められたときにどうなるか、そこが問われるところですね。日本人の成熟度が試されるところです。あの国がこの人たちが悪いと言い始めたら、もうそれはウイルスどころ、本当のウイルス感染が始まるわけです。だからさまざまな情報を見聞きしたときに、それが本当に必要な情報なのかということを見分ける知恵が必要ですし、基礎知識が必要とされるわけです。判断力が必要とされます。 神様と隣人に仕えるという生き方からそれて飲食が目的となったため空の空という虚しさを抱えました。時々紹介する中世の神学者哲学者でアウグスティヌスという人がいますが、彼が書いた告白という本の中に、人は神に似せて作られたので神のもとに帰るまでは本当の安らぎがないと語っているわけですね。本当の心の満たし、安心感、満足は神のもとに帰るまでは訪れないんだと、彼は自分の人生を振り返って、そしてそのことを伝えています。もう一つの知ったというのは何かというと、14節、私は神がなさることは全て永遠に変わらないことを知った、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため、神はそのようにされたのだ。神様は私たちが抱えているこの虚しさ、もし神様を無視して自分中心に生きていたら、何をやっても虚しさがつきまとうのは避けられない。しかし神様はこの虚しさを満たすことのできるお方です。しかし人は別のもので満たそうと今も悪せくしている。物質であり快楽であり立身出世といった名誉だったり、そして人間が作った宗教で心を満たそうとしている。それはキリスト教の中にも蔓延しているわけです。宗教が決まりきったお祈りを捧げ、礼拝を捧げ、そして義務的に何か奉仕をするという精神ですね。私たちも間違うとそっちの方向にそれてしまうこともあるわけです。本当に神様と関係を築き、交わりを持ってその関係を築いていく、あるいはその命に預かって成熟していく必要があるわけです。そうすると私たちは宗教的なクリスチャンではなくて、神様と一緒に歩くクリスチャンになるわけですね。イエス様と一緒に歩むクリスチャンとなっていくわけです。神様はそんな虚しさを抱えている私たちのために素晴らしい計画を立ててくださいました。今日はイエス様がエルサレムに入城された日です、にあたる日です。そして今日から受難週が始まり、金曜日にイエス様は十字架にかけられて、私たちの抱えている罪の問題、虚しさ、そして咎、罪責感、全てを背負って私たちの代わりに義なる神、聖なる神に裁かれてくださった。その金曜日に受難日礼拝というのを捧げますけれども、まあこういう状況の中ですが、細心の注意を払って、この礼拝に集っていただけたら感謝です。午後2時から、まあ、夜以前はやっていましたが、まあ、出づらいということもあって、昨年から午後2時からにいたしました。もちろん義務ではありません。志があり本当にそのことを覚えたいという方はいらしてください。そして神様はこのイエス・キリストを通して私たちの罪を許し、そして義としてくださり、神の子供として新しく生まれさせ、その新しく生まれさせてくださるときに、私たちを神様の子供としてくださる聖霊を注いでくださった。以来、聖霊は私たちのうちにおられて、キリストの御霊として私たちにイエス・キリストがどんなお方なのかを教えてくださり、示してくださり、体験させてくださるわけです。イエス様が私のうちにおられると私たちは実感するときもあれば、まあ、何も感じられない時もありますが、それはそれでいいわけです。でも聖書の御言葉を握っていれば、それは決して変わることのない事実として私たちを導きますね。私たちが自分の生き方を悔い改めてイエス・キリストを信じる時に、 その虚しさは解消します。そして聖霊は喜びの霊ですから、私たちを喜びで満たしてくださる。辛いこと、苦しいこと、悲しいこといっぱいありますが、その中でも消えることのない喜びが本物だと言えます。条件付けのない喜び、神様の愛が本当に分かる、それは聖霊の働きです。その喜びを与えてくださり、私たちは体験し、そして神様はなんと偉大なお方か、神様を敬い尊敬し恐れる、これを畏敬と言いますね。畏敬、恐れる、敬うと書いて畏敬の念に打たれるということを日本人も表現として使うわけです。これが神を恐れるということですね。そしてこの方の前に私たちは、まあ、実際イスラム教徒のように、あるいは朝鮮党派の人たちのようにひざまずいて地面にひれ伏して祈ることはしないかもしれませんが、する人もいるかもしれませんが、ひれ伏すということが人間の本来の姿に立ち返ることができるわけです。伝道者の書に、まあ、御言葉をいくつか用意していましたが、神の国は飲み食いのことではないということと、神様は全ての人が悔い改めることを滅びないで悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様が求めておられるのは何かというと、人間が人間中心の文化文明を築いてきて、これがコントロール不能になっているのが今の時代ですね。自信も制御できない、ありとあらゆることが人間の能力の範囲を超えて今一人歩きして暴走しているわけです。これでももし人間が悔い改めることがなければ、結局はその行き先はもうお手上げという状況です。早く天を仰ぐ必要があるわけです。日本的な表現ですが、何もできない、もうありとあらゆることを試したけれどもどうにもならないときには天を仰ぐという表現を使いますね。神様を仰ぐとき、アンスロポスという言葉を時々使いますが、上を見るものという意味だとお伝えしました。今こそ人類は天を仰ぎ神を見る必要があるんです。それが神様が求めておられること、罪に誘われて罪を犯して滅びに向かっているけれども、そのアダムとエヴァが、私たちの先祖が罪を犯した時以来、神様は悔い改めるものを許して受け入れて、エノクのように神と共に歩むものとしてくださる。それは変わらないことなんだ。何か人間が努力していいことをして受け入れられようとか、そんなことを付け加えても何の意味もない。お手上げだということを認めて、神様私を許してください、救ってくださいとひれ伏すのみ。これが神様が私たち人類に対して一人一人に対してクリスチャンに対しても求めておられることだと言えるわけです。人生は、私たちは運命に呪われているものではない。神様は私たちに良い計画を立てられました。それが実現するのは神の時が来た時です。最後にこのことをお伝えして終わりますが、コロナウイルスの感染拡大が深刻なイタリアでこういうことがありました。佐藤みどりさんという方が3月29日先週の日曜日に知らせてきた、まあ、私個人宛てではなくていろんな人がそれを分かち合っているんですが、イタリアのロンバルディア州というのはテレビのニュースによく出てきます。感染が深刻で医療崩壊が起きている、もう埋葬する場所もないぐらいで、カトリックの神父が、まあ、葬儀にこう立ち会うために慰めるために行ったんですが、感染して70人の司祭がやはり亡くなってしまうという状況が起こりました。そういうところでこういうジュリアン・ウルバンという女性の医師の、まあ、 証と言ってもいいと思いますが、まあ、文章そのまま読みます。どんなに壮絶な悪夢を見るとしても3週間前からこの病院で起こっていることを自分が体験することになるなど過去の私には想像もできませんでした。そしてこの悪夢はさらにその悲惨さを増していきます。最初はわずか数名だった患者が数十名になり数百名になりました。ある時から私たちは医者ではなく救うべき人と家に帰してそのまま死んでもらう人を決める選別者となりました。長年イタリアの税金を払い続けてきた人であっても帰ってもらうしかありませんでした。2週間前まで私たちスタッフは全員無神論者でした。これは自然なことです。私たちは医者であり科学は神が存在しないことを証明するものだとずっと教えられてきました。私は教会に通う両親のことを笑っていました。9日前75歳の牧師が治療を受けにやってきました。優しい人で自身も深刻な呼吸困難に苦しみながら彼は死にゆく患者たちの手を握りながら聖書を読み聞かせていました。絶望し身も心も疲れ果てた私たち医療スタッフはいつしかこの牧師の聖書の朗読に耳を傾けるようになっていました。私たちは人間としての限界を迎えていました。亡くなる患者の数が日に日に増えていっているのに医師である私たちは何をすることもできないのです。それに加え私たちは疲れ果てていました。同僚のうち2人はすでに亡くなり多くがウイルスに感染していました。人間としてできることはすべてやり尽くした私たちには神が必要でした。少しでも時間が空くと私たちは神の助けを請うようになりました。あれほど固くなに神の存在を否定していた自分たちが心の平和と病んでいる人々を助ける力をくださいと主に祈っている、信じられないよねと同僚たちと話していました。昨日75歳の牧師が亡くなりました。3週間でこの病棟だけで120人以上の方が亡くなっており、医療スタッフは全員疲労困憊し身も心もボロボロの状態です。そんな私たちにこの牧師は自分の病にかかわらず私たちがもはや得ることを諦めていた心の平和を授けてくれました。私は6日間家に帰っていません。最後に食べ物を口にしたのがいつだったかも覚えていません。この地球上での自分の無価値さを痛感しながら最後の一呼吸まで他者を助けることにこの身を使い切ることが私の願いです。同胞たちの苦しみと死に囲まれながら私は喜んで神のもとに帰りますという、内容でした。医療崩壊が起きているのはイタリア、今アメリカもそれに近づいていますね。果たして東京の看護師さんの投稿もありますが、まあ、近づいているという深刻なメッセージは伝えられています。私たちはそのような方々のために、医療関係者のために必死になって祈っていく、取りなしていく必要があります。マスクも足らない、防護服も足らない、人工呼吸器も足らない状況の中でどうやって医師や看護師さんたちが手当てできるのか、やはりそういう深刻な必要を覚えて私たちは取りなし、そして、国境のない医師団からは募金の要請も来ています。難民の人たちも感染し始めています。抵抗力のない本当に過酷な状況の中で生きている人たち、ニューヨークの感染者数の激増はあのニューヨークに貧しい人たちが集中して住んでいるということに一つの理由があるんですね。ですから私たちは今こそ愛の冷えているこの時代に私たちが神様から与えられている賜物を分かち合っていく、施していく、それを捧げていく必要があるかと思います。そのことを神様は私たちに求めておられるんです。私たちの時は神様の御手にあります。私たち自身も神様の御手にあるということ、それを神様と隣人に用いていくならば、神様は多くの人々に慰めと平安とそして救いをもたらしてくださると信じます。お祈りいたします。 主よ、私たちを憐れんでください。この人類が神なしの、神を無視した文明を築き、便利なものは多く発明されたり築かれてきましたけれども、一方では自然を破壊し、生態系を破壊し、その結果自然が痛み、そして地殻が変動し、多くの災害が発生しています。神様、私たちに何度も悔い改めるようにと警告を発しておられましたけれども、人々は耳を貸そうとせず、この人類は自分が神だというかのごとく便利さと豊かさを追求して暴走してきました。その結果がこのような状況ではないかと感じ始めています。どうぞ神様、私たちを憐れんでください。そして多くの人々が感染し、重症化して亡くなる人が増えてきていますが、その人々を手当てするお医者さんも看護師さんも倒れています。どうぞ必要な医療器具や資材が送られて、助かる人が助かるように、どうぞあなたの助けを与えてください。そしてこの感染がこれ以上拡大することがないように、あなたが治めてくださるように助けてください。私たちも細心の注意を払いながら、自分もうつすかもしれないという意識に立ちながら、どうぞ予防し、また控えることを控えながら歩んでいくことができるように、同時に助けを必要としている人たちに手を差し伸べ、また与えられている賜物の中から捧げていく信仰を与えてくださり、そして神様の愛を持って人々と接していくことができるように、あなたの御手に私たちを握ってください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。